大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Okay, so we've been talking about sports for the last maybe three times or so. And this time, what are we talking about?
Oh, I thought we'd take a look at some high school and college sports. And, well, for example, when I came to Japan, I mentioned before that I moved to Japan the summer after I graduated from college, and it was for my first job. Now, I started work in August, and it was just in time for the Koshien baseball tournament. And many of my colleagues were following the tournament really closely. And to be honest, I was a bit surprised that high school baseball could get that amount of national attention. Now, I thought about this again a couple of years ago when the so-called Handkerchief Prince dominated the national sports media coverage. However, I noticed that college sports don't really get the same amount of attention, for example, as high school baseball does in Japan. Now, in the U.S., high school sports may be popular locally or sometimes regionally, but they tend not to attract national media attention for the most part. College football and basketball, on the other hand, are very popular, especially during the postseason. Now, there's no one championship game for college football, but there are a series of postseason games called bowl games in the U.S. that are played by the top teams in the country. Now, it's a great honor for a team to be invited to play in a bowl game, most of which are played at the end of December or at the beginning of January. Now, several bowl games, including the famous Rose Bowl and Sugar Bowl, are played on January 1st. For many Americans, New Year's Day equals college football. Now, the college basketball playoffs and championship game are held in March every year. The playoffs take place over the course of a month, and this is known as March Madness because of all of the crazy fans that follow the sport during that month. Now, even people who don't usually follow college basketball get caught up in the fun, and they may participate in some casual gambling, you know, betting on their favorite teams. Friends or coworkers who do this will set up something known as a pool. Now, everyone contributes a set amount of money. In other words, they pool their money. And whoever chooses the champion correctly wins all the money in the pool. Now, how is it in Japan, Osugi-sensei? I mean, do Japanese people have office pools for the Koshien tournament?
I don't think so.
No?
It's, I mean, you know, it's illegal.
Just a little friendly bet, no?
Well, no. At least I cannot say it openly here, so. You know.
I understand.
さてですね、最後は結構ですね、際どい話となってまいりましたが、今回はですね、高校のスポーツ、カレッジ、大学のスポーツ、アマチュアスポーツの代表なんですが、甲子園、まあ代表的な例だと思いますが、いわゆる高校野球がですね、こんなにすごい人気っていうのはですね、日本に来るまで知らなかったということですよね。まあ、ハンカチ王子をですね、そのハンカチーフ・プリンス、まあ、そういうふうに言うしかないんですけど、もちろんそれは何だっていうふうに聞かれれば説明するっていうことだと思うんですけどね。もちろん日本語も同じで、全然興味がない、何も知らない人に、ハンカチ王子があったら、ハンカチ王子って何よって、こういうことになるわけですから、さて、このアメリカで高校のスポーツってのはどのスポーツでもですね、その地域ではローカルにはですね、人気があるかもしれませんが、全米的な人気ってのはまずどんなスポーツでもないということであります。大学のスポーツでは何といってもカレッジフットボール。これはやはり人気があるんですね。で、その後ですね、ボールゲームスというふうな言い方をしてたと思うんですが、この場合のボールというのは B-O-W-L。で、玉の BALL の ball とは違う BOWL ね、ball であります。で、これは固有名詞で Rose Bowl とか Sugar Bowl とかそういう大きなフットボールの大会があるわけですね、大学フットボールの。これはすごい全米的人気であります。それから次はバスケットボールですね。大学のバスケットボール、これはですね、要するに3月に行われるから、March Madness という言い方なんでしょうね。みんなが、この Madness というのは、まあ、要するにみんなが熱狂するということです。そう、熱狂するとですね、ついついギャンブルすると言うんですね。で、これはまあ、Pool という言い方が出てきたと思うんですが、日本語のですね、プールするという言い方と意味は、まあ、ほぼ同じというふうに考えて結構ですね。オフィスなんかで、ジョー、ジョン、
ちょっと10ドルずつ出せよみたいなんで、みんなでお金プールして、それで予想をですね、それぞれが言って当たった人がもらっちゃうね、賭けじゃないか、とんでもない話ですよね。日本ではイリーガル、法律に違反してんですから、アメリカ人も結構その辺いい加減ですね、皆さんね、日本じゃダメですからね、そんなことしちゃダメですよということで、ここのところはビシッと厳しく。さあ、Let's go on to the phrases.
Okay, so for our phrases of the week, the first two are very similar. They are the Monday morning quarterback and armchair quarterback. Now, these two phrases come from football, and quarterback is the position, kind of the position of leader within the team. Now, the Monday morning quarterback is someone who likes to analyze situations after they're finished. Now, this phrase comes from the fact that most professional football games are held on Sundays. So it means Monday morning, someone's talking about what the team should have done. Now, you can use that to describe someone who is specifically talking about football, you know, talking, oh, they should have used this strategy or that. But you can also use it to describe someone who's talking about a business situation after it happened and saying, oh, you should have done this or that. Basically, it's a kind of passive role, and the person has no direct involvement in it. So, in fact, what they're talking about may not have much meaning. Now, an armchair quarterback, similar to Monday morning quarterback, but this describes someone who is providing advice and insight, but, again, from outside of the situation. So, again, you can the images of someone who's sitting and watching a football game on TV as it's happening, but they're sitting at home watching it. So they may be shouting advice to the television screen, but it has no impact on the game. So similarly, in a business situation, you know, armchair quarterback is someone who isn't directly involved in a situation, but still has lots of advice, but no impact.
さて、最初はですね、2種類なんですけれどもね、それはクォーターバックという単語が両方に使われるんですが、ご存知のようにこれはアメリカンフットボールの要となる選手ですが、アメリカンフットボールにあまりおなじみでない方にはちょっと説明の必要があろうかと思いますが、テレビなんかで見たことがあると思うんですけれども、チームがこういうふうに陣形を組みますね、思うと片膝をついたような状態でね、いかつい連中がこうやってガーって構えるわけですけど、その陣形を組んで片膝ついてガッと体勢を作った後ろに一人立ってますね。で、この人が作戦を全部決めるんですよ。つまり次の作戦はパスでいく、あるいはランでいくというようなのを決める人、この人がクォーターバックと言われる人で、まあ司令塔とよく呼んでいますね。だから汗こう、まあ全部このチームのね、作戦の実践を指揮するプレイヤーなんです。そういう役割なので、この筋肉ムキムキマッチョマッチョのすごい、そういう人じゃない人の方が多いんですよ、どっちかっていうとね。いわゆるドーンっつってぶつかっていく人はやっぱりですね、100キロを超えるようなすごいプレイヤーが多いわけですけど、クォーターバックっていうのはどっちかっていうと見ると結構スリムだったりしてですね、ただクォーターバックも自分で持って走ることもあるので足は速い人がやっぱり多いんですけれども、さあそんなわけでこれは分かったわけで、マンデーモーニングのクォーターバックっていうのは、まあ要するに普通今の説明であったように、ゲームは試合は、日曜日に終わってますからね、終わっちゃって後の祭りだっていうのに、月曜日ね、あそこはねランで行けばよかったんだ、あそこはね違うんだ、あれパスあっちに投げてりゃよかったんだよっていうふうに、もうことが済んだ後でね、マンデーモーニングのクォーターバック、こういう人多いですよね。まあ私なんかもそうなんですけど、野球の試合終わったね後に月曜日になって、バカだな、あそこであんな抑えを出すからもう打たれるんだ、俺ならあれだよなんてね、よく言いますけどね。ですからもう済んでしまったことについて、ああだこうだという人を、何の意味もない、インパクト全然ない、こういう人を、でもこういう人多いですよね、マンデーモーニングクォーターバックね。
Yes, there are many Monday morning quarterbacks out there.
だからビジネスのシーンにこれ当てはめれば、皆さんの周りにたくさんいるでしょうね。だから俺が言ってんだよ、あそこに投資しとけば今頃10億くらい儲かってんのにさ、ね、うちの会社バカだねみたいなことをですね、後になって言う人たくさん多いね。それから次もちょっと似てますが、アームチェアクォーターバック、アームチェアってね、肘掛け椅子ですからね、これにどしっ とこう構えて何にも実際にはやってないね、実践全然伴わない。で離れたところで肘掛け椅子で見てて、ああこうだっていうふうに言う人、これもやっぱりですね、実際に参加全然してませんからね、ただ遠くから見ちゃああすりゃこうすりゃっていう、こういう人もね結構多いですね。だからどっちかっていうと、まあ私もね、どっちにもなりたくないと思いますけどね。
Okay, and our next phrase of the week is go-to, as in a go-to person or a go-to player. And this is someone that you can count on in crucial situations, either because they have special skills or because they can remain cool under pressure. And I think most people think that this expression originally came from basketball. There's some debate about it. For example, you could say, Peter is our go-to guy for advice about joint ventures.
Haha, これ面白い表現ですね。Go-to person, you know, go to っていうのを1個でくくって、go to to の間、まあ書くときにはハイフン入れて書くということで、それによってで、go to が一つの形容詞みたいに働いて、go to person とか go to guy とか you guy not。つまり、あの人が私の go to guy よみたいな言い方になるわけですね。で、これは、当然のことながら、もともとの go to がですね、go to 誰々 for advice っていうようなところが来てるわけですね。だから、まあ大体どんなことでも、技術、技能、いろんなことについてアドバイスを受ける、ね、アドバイスを求めて助言を求めていく人を go to person というふうに呼ぶわけですね。で、まあ例文ではですね、ピーターという人がジョイントベンチャーについて我々が助言をアドバイスを求める go to guy だというそういう例文ですね。だからまあ、Susan さん is my go to personfor English phrases.
Oh, that's very nice of you to say.
ね、こういう使い方すぐにやっちゃったけどね、ぴったりでしょう。ということで、See you next time.
Thanks for listening.
大杉正明の Cross Cultural Seminar.
Sponsored by Olympus.
Cross Cultural Seminar をお聞きの皆さん、いつもありがとうございます。皆さんはどうやって語学学習をしていますか？ラジオ講座などで勉強している方もたくさんいらっしゃると思いますが、いつも聞いているラジオ番組が聞けないこともあるでしょう。そんな時の強い味方がオリンパスのラジオサーバー VJ10 です。ハードディスク付きラジオレコーダーで最大約2500時間も録音できるんです。1日24時間それでいくと何日録音しっぱなしでいいのみたいなね、AM、FM チューナーにステレオスピーカー付きですよ。20件の番組予約も OK。 録音した番組の早聞き遅聞きやリピート再生も可能で、語学学習にドンピシャリ。すごいなこれは。しかも早聞き遅聞き再生は2倍速から 0.5 倍速までの9段階に対応。パソコンとの接続も OK なので、ポッドキャスト番組はもちろん音楽もダウンロードして聞くことができますよ。ラジオサーバー VJ10 はオリンパスのオンラインショップか三省堂書店でお買い求めいただけます。詳しくはvoicetrek.jp にアクセス。さあ、これであなたの語学学習もきっと変わりますよ。